今日はテモテへの手紙第一の6章です。このところでは神に望みを置くことが語られています。一節に奴隷として区域のもとにある人とあるんですけれども、奴隷の中から救われてクリスチャンになった。しかしその人は奴隷から解放を求めるというのではなくて、むしろ自分の主人をあらゆる面で尊敬に値する人と思わなければなりません。自分が救われて自由になった、しかしそうした権利を主張しないで自分の主人に対して尊敬を念を持ち、そしてまた忠実に従っていく。そしてまた2節には信者である主人を持つ人は、これもまたこの奴隷であるわけですけれども、その主人もクリスチャンになった。しかし主にある兄弟だからといって同等だと思うのではなくて、ますますよく使えなさい、そのようにパウロは語ったわけです。それは3節以降に出てくるこの敬虔という言葉があるわけです。敬虔というのは神を恐れる、神の前に自らが生きるということであるわけです。しかしそれに同意しないもの、4節にはその人は高慢になっていてとあるわけです。注意しなければならないのは、もう私たちはすぐに傲慢に陥りやすい、自分は正しい、そういう思いを持ってしまうところがあるのではないかと思います。しかしそうではない。神を恐れ、また神様の前にへり下って生きるということが必要であるわけです。傲慢な人は4節のところを見ると、議論や言葉の争いをする病気にかかっている、そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いが生じます。そのようにパウロは言ったわけです。そして対照的なことが6節に、しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。ですから私たちは神を恐れ、そして自分自身の心が満ち足りる、私たちに必要なのは何かっていうと、持ち物が増えるっていうことではなくて、自分自身の心が満たされるということであるわけです。8節には、衣食があればそれで満足すべきです。空の鳥を見よ、イエス様はそう言われたわけです。まくことも借りることもしない、しかし天の神様は養っておられる。そして野の花を見よ、ソロモン以上に着飾されている。イエス様はそのことを人々に語られましたけれども、神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう、神様がすべてを豊かに与えてくださる。しかしこの9節には、金持ちになりたがる人たち、それは誘惑と罠、そうしたことに陥ってしまう。それは10節に、この金銭を愛することが悪の根であると、多くの苦痛で自分を差し貫いた、そういう人たちがいるわけです。旧約聖書ではゲハジという人がこの物品をナーマン将軍に求めて、そして彼自身がサラワトの病に侵される。またイエス様の弟子のユダもイエス様を銀貨30枚で売ってしまった。そして彼は永遠の滅びに陥ってしまったということであったわけです。私たちはそのことに対して注意しなければならないわけです。それでは私たちは何を求めるべきか、11節に5つのことが出てるわけですけれども、義と敬虔と信仰、愛と忍耐と柔和、6つのことが出てきていますけれども、私たちはこれらのことを 自分自身の心の中に求めていく必要があるわけです。12節には信仰の戦いを立派に戦えというあるわけですけれども、それは外面的な戦いよりはむしろ自分自身の心の中での戦い、ともすれば金持ちになりたい、豊かになりたい、外面を着飾りたい、そういう誘惑があるかもしれませんが、しかし私たちはこの内なる戦い、その信仰によって義と経験と信仰、愛と忍耐、そして柔和を追い求めていくということであるわけです。13節にはポンテオ・ピラトに対して素晴らしい告白を持って証しをされたキリストイエスがあるわけですけれども、イエス様自身も裁判にかけられた時にへりくだり、決して自分の命を求めるということはされなかったわけです。ピラトは罪を見出すことができないと言いましたけれども、私たちもそのようなもう本当にこの清い心を私たちのうちに与えていただきたい、そのように思います。そして15節には、祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主とあるわけですけれども、これは全能の神様。16節終わりを見ると、この方に誉れと永遠の支配がありますようにとあるわけですけれども、私たちは神の栄光が表される、そのような生き方を全うするものでありたいと思います。17節に、頼りにならない富ではなく、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望み置きとあるわけです。この世の富は実は頼りにはならないってことを知らなければいけないわけです。それは何かっていうと、19節には誠の命を得るようにという言葉が出てくるわけです。命を損してしまったら何の得にもならない、そのことを私たちはもっと深く知る必要があるわけです。一体何が自分の魂、心を満たし、そして楽しませてくれるのか。それは私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くということであるわけです。旧約聖書の申命記には、実は神が楽しませてくださるという言葉が何回か繰り返されて出てくるわけです。旧約の律法ということを考えると、すぐにしなければならないというようなことを私たちは反射的に思うんではないかと思います。しかし申命記には、神様が楽しませてくださる、律法の真髄は何かっていうと、愛するっていうところにあるわけです。もう精神を尽くし、思いを尽くし、主なる神を愛する、あなたの隣人を自分のように愛しなさい。ですから律法の根本的な本質的なものは実は愛ということであるわけです。ですから私たちは何よりも神の愛を追い求めていく、神様が自分を愛してくださる、そして豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置く、私たちは絶えずその思いをいただいて、たとえ立場が奴隷であろうと、どんな境遇にあろうと、私たちは心の中にその喜び、また愛を満たしてくださる神様に望みを置き、そしてまた信仰に励むものとさせていただきたいと思います。